今日の御言葉はヨハネによる福音書の20章24節から31節までの御言葉であります。安息日の翌日、朝早くマグダラのマリアがイエス様の墓に訪れました。ところが到着するとイエス様の遺体がなくなっているのを見て驚いたのであります。それでマリアは急いでペトロとヨハネに知らせをしました。ペトロとヨハネは墓に駆けつけ、確かにイエス様の遺体がなくなっているものを確認しました。彼らは復活を疑いながらも確信ができるその証拠がなかったため、混乱したまま家に戻るようになりました。その日の夕方、弟子たちが一緒に集まっていた時、ユダヤの人々の迫害を恐れて扉の鍵を閉めて隠れていた彼らの前に復活されたイエス様が現れたのであります。そしてイエス様は彼らに3つの重要なことを教えられました。1つ目は、平和があなた方にありますように。その平和の約束であります。2つ目は、父が私を使わしになったように私もあなた方を使わすという使命の宣言であります。3つ目は、聖霊を受けなさい、聖霊に関する宣言でありました。イエス様はこれらの御言葉を述べられた後、さらに重要なメッセージを加えられました。23節の御言葉を見れば、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。この御言葉は、復活されたイエス様が私たちに与えられた許しのメッセージであります。その許しを経験せず、その許しを通らないキリスト教は存在しません。その許しを超えられないなら、それは愛ではありません。許しを諦めた愛も、許しに対して沈黙する善行などもありません。すべてのキリスト者の美徳はその許しから始まるものであります。だからこそイエス様が最後に与えられたそのメッセージは、まさに許しの宣言でありました。イエス様は、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残ると話されました。キリスト教がこの世の中を変えられる唯一の方法は、この許しであります。私たちは自分自身を許し、また隣人を許し、また私たちの大切な家族を許さなければなりません。例えばイスラエルと今パレスチナとの問題も、その許しを通して解決されるのであります。許しは全ての対立を解決する鍵であります。ところが、このような重要な瞬間に一人の弟子がその場にいなかったのであります。その人物こそトマスであります。ヨハネはそのトマスに対しての記録を特別な関心を持って示している、また書いていることであります。彼の話がヨハネによる福音書には3度記録されていることなんですね。ナザロが亡くなった時、トマスは的を外れた言葉を言いました。またイエス様のその最後の晩餐の時にも、また的外れな質問をします。また復活されたイエス様が現れた時も、 トマスはその場所におらず、またその後自分の目で確かめなければ信じないというのでありました。イエス様を従いながらも、イエス様の奇跡を体験しながらも、イエス様の御言葉を聞きながらも、常に疑い続け、また最後の決定的な瞬間にはそこから逃げてしまう、そんな弟子がトマスでありました。今日の御言葉を通して彼についてもっと深く学びたいと願います。24節の御言葉を見ると、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。ディディモと呼ばれるトマスがその場にいなかった、その理由について聖書には詳しい説明がないものであります。また考えられるその可能性というものは2つありますけれども、まず当時トマスは非常に忙しかったためにその場所に来られなかったかもしれません。もう一つは彼が無関心であったため、その集まりを抜けていた可能性であります。私たちの周りにも普段はよく参加しているのにかかわらず、その肝心な時に、最も重要な時にその場を欠席する人がいるのであります。また自分がその場を抜けていたことは考えずに、何も聞き逃したか、そのばかりを気にする方がいるのであります。トマスはそのような人であったんですね。続いて25節の御言葉を見ると、そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。ここでトマスについて3つほど考えられますけれども、一つ目は、自分の仲間である弟子たちがイエス様を直接見、またイエス様の御言葉を聞いたと伝えたにもかかわらず、彼はそのことを信じないと言ったことであります。次にトマスは自分自身で復活されたイエス様を見ない限り信じないと言ったことであります。3つ目は、ただただ見るだけでは信じられず、その自分の手で直接触って確認してみなければ信じることはできないと言ったことなんですね。彼はイエス様のその脇腹、またその手を触れてみなければ自分で確かめない限り信じることはできませんと言ったことです。トマスはその理屈や自分の目で見ても信じることはできない性格、また自分の手で直接確認しないと納得することができない人でありました。私たちの周りにもトマスのような人々がいることなんですね。教会に熱心に通い、また奉仕も頑張り、またその役職も担っているのにもかかわらず、その決定的な瞬間、また決定的な問題、その決意の前には一歩引くような人であります。私たちもその10年20年続けて教会に通い、また奉仕も しながらも、その決定的な瞬間に常にその一歩を引くような人がいないことを祈り願うものであります。続いて26節の御言葉を見ると、さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。 この御言葉はその8日前の状況と同じような状況なんですね。弟子たちが家の中に集まっており、またその扉の鍵はかけられていたままでありました。その時イエス様は彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われました。しかしここで違う点がありますけれども、それは今回にはトマスがその場にいたことであります。つまり他の弟子たちのためにイエス様は再びその場に現れる必要がなかったのですが、その一人の弟子、そのトマスのためにイエス様が再び現れたのであります。イエス様は私たち一人のためにやってこられる。私たち一人のために直接私たちのもとに来られる方であります。27節の御言葉を見れば、それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。ここで重要なことがあります。まずその疑いを持っていたトマスのもとにイエス様が来られたことであります。イエス様は特別にそのトマスに対しての愛と憐れみを持っていました。イエス様はその信仰が深い、信仰が良い人だけを好むのではなく、その疑い続け、また決定的な瞬間には信仰を持てない人々に対しても憐れみを持ってその愛を示される方であります。トマスが最後まで信じることができなかったためにイエス様は彼のもとに直接来られました。私たちがイエス様をよく信じ、イエス様の御言葉によく従っているから、イエス様が私たちのもとに来ることではありません。むしろ従っているのにもかかわらずイエス様の御言葉に抵抗し、またイエス様の御言葉を信じられずに、またさまよっている私たちをイエス様は憐れんでくださり、私たちの一人一人の人生の上に、また私たちの信仰の歩みに直接介入し、また関わりを持ってくださることであります。ここでもう一つ重要なことがありますけれども、それはイエス様がトマスのもとに来られた時、また8日後に再び現れた時にトマスに出席しなかったことであります。イエス様はトマスを非難せずに、また怒りませんでした。彼がイエス様を信じない、信じることはできないというその告白に対しても、イエス様は決して叱ることなく、彼の信仰を判断することもなく、彼のためにイエス様は来られたのであります。私たちが信仰の歩みの上で過ちを犯し、また失敗したとき、イエス様は私たちを叱ることはないのであります。教会を休み、また信仰生活も十分にできていなかったりしても、イエス様は私たちを叱ることはありません。イエス様は私たちを憐れんでくださり、信仰が育つの、信仰によってその与えられた道を力強く歩み出すことができるように待っておられるのであります。またもう一つ興味深い点は、イエス様がトマスに対して、イエス様が望む方法ではなく、イエス様が望まれる方法で信じさせるようとしたのではなく、トマスが望んだその方法で彼の疑いを解決してくださったことであります。イエス様はどのようにされたのでしょうか。すべての弟子たちに 平和があるようにと宣言された後、トマスにはこのように話しました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。イエス様は自ら彼に語りかけ、その疑いを解消しようとされたのであります。愛する皆様、イエス様は私たちを責め立てたり、また信じないことを咎めたりなさらない方であります。イエス様は最後まで私たちを待ってくださり、私たちが望む方法で私たちの疑いを一つ一つ解いてくださるのであります。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。このイエス様の御言葉とその姿はどれほど私たちに平安と慰めと勇気を与えるものであるのでしょうか。私たちが信仰のない人にその信仰を強制することがどれほど苦しいことかご存知であるのでしょうか。信じない人に信じなさいということ、話す方も疲れ、また聞く人も疲れてしまうものであります。しかしイエス様は信仰のないことを理解しておられます。疑いを持っている人を、信仰のない人を叱責するのではなく、その疑いの奥底まで降りていき、一歩一歩彼を引き上げてくださるのであります。これこそがまさに伝道であります。もしトマスが信仰を持たなかったのであれば、すでにトマスはイエス様のもとを離れていたかもしれません。トマスはイエス様と弟子たちとの関係が良く、その兄弟の中にずっと留まっていましたが、結果的にはその最終的には信仰には至っていませんでした。ですからトマスにその信仰がなかったわけではなく、むしろその信仰がイエス様に従って歩んでいたその信仰の歩みの上に少しずつその信仰が失いつつあったと言えるのではないでしょうか。私たちのクリスチャンの問題は何であるんでしょうか。長い間イエス様を信じてきた人々の問題は、信仰がないのではなく、信仰が死体に冷めていくことにあります。信仰が冷めるとともにイエス様に対する情熱も薄れ、また奉仕も弱まり、賛美の声も小さくなり、また祈りの時間も短くなっていきます。教会に通わなくなるわけでもなく、信仰を捨てたわけでもありません。しかしその信仰が徐々に死体に冷めていくことがあるのです。イギリスにある一人の宣教師と会話をしたことがあります。その方によれば、イギリスの教会が次々と崩れ落ち始め、教会の建物がそのパブやそのクラブとして売られていることを聞きました。外見はその文化財として保存されているものの、その教会の扉を開けて中に入れば、その場所は礼拝の場所ではなく、そこでお酒を飲み、またそこで踊りをし、またパブやまたクラブとして変えられている。その話を聞き、とても胸が痛くなったことがあります。 かつてその家族がみんな集まって神様を賛美し、また神様に礼拝をし、お祈りをしていたその教会がパブやクラブに変えられていくのは、彼らの最初からその信仰を持っていなかったわけではありません。彼らの信仰がなかったわけでもありません。しかし彼らの信仰生活が徐々に冷めていったのであります。形としては教会に通い、また献金も捧げていたかもしれません。また教会の中でいろんな奉仕をし、いろんな働きをしていたかもしれません。しかしその心の中には神様への愛、また神様への信頼、その信仰が薄れていたのであります。私たちの今の時代を主に導いているその合理主義、また理性主義、またポストモダニズムの影響で、ここの考えが重視され、信仰はその後回しにされるようになった。教会であまりにもその合理的なことを言わないように願う次第であります。私たちの信仰の姿はどうでしょうか。信仰がない、信仰を捨てたわけでもありません。しかし信仰が徐々に冷め、また薄れている姿はないのでしょうか。外見だけが残り、形だけの信仰を持っている信仰ではないでしょうか。私は洗礼を受けている、私は現住売産会員である、私の家族は代々クリスチャンである、私の父は牧師であり、私の家族は教会の中でいろんな奉仕をしてきました、そのような形だけが残ってしまっている。本当にその家族の中で教会を愛し、イエス様を信頼していたために、教会のために奉仕し、神様のために献身していたその姿、その本質は薄れ、またそれは冷めていき、形だけが残っている信仰、そのような姿が私たちにはないのでしょうか。しかしそのような信仰を持っていたトマスのために、イエス様は再び彼のもとに来られました。彼のところに来て直接手を差し伸べ、また脇腹も見せながら、このように言われました。信じないものではなく信じるものになりなさい。続いて28節の御言葉を見れば、トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。トマスはそのイエス様の言葉を聞いて変えられたのであります。私の主、私の神よ、私のお父さんの神様、私のお母さんの神様、誰かの神様ではなく私の神様、私が信頼している神様、私が愛するその神様と彼は答えたのであります。彼は復活されたイエス様に出会い、彼の信仰の姿は変えられたのであります。誰かの信仰、誰かの信仰の証を聞くと、まるで自分の証のように感じることもありますけれども、しかし私たちの信仰の歩みが、私たちが神様に対して告白するその信仰の告白が、誰かの証ではなく私たちの証となりますように。 すべての人々は理性を持ってその死を理解しますけれども、その復活は理解することができません。イエス様を信じて教会共同体が何かその社会のために、人々のために良いことをする、良いことを行う、それがキリスト教ではありません。何か良いことをしようとするものではなく、何かその社会的な正義を追求することが私たちの目的ではないですね。まことのそのキリスト教というものは、私たちのためにイエス・キリストが十字架の上で死なれ、また私たちのためにその永遠の命を与えられるために復活されたイエス・キリストを信じること、それを目的とすることが誠のキリスト教の信仰であります。トマスは、私の主、私の神よと告白しました。イエス様を信じる人々は、その態度によってその信仰を見ることができます。またイエス様を信じる人は、その人が話す言葉によってその信仰を見ることができるのであります。信仰は私たちの選択であります。信じるのか信じないのか、それは皆さんが選ぶことなんですね。神様は信仰を私たちに強制することではありません。信じることも信じないことも私たちの自由意志であります。多くの知識人の人々が神様を信じない、その信じることができない、その理由を数々多く挙げましたが、最終的な選択は彼ら自身の問題であります。信仰というものは、私たちが理論的に説明して納得されるものではありません。私たちの人生の決断であります。私たちも悪い言葉を話すのか、良い言葉を話すのか、良い言葉も悪い言葉も話すことができます。しかし私たちが良い言葉を話すことを選ぶことなんですね。アダムとエヴァはその善悪の実を食べるのか食べないのか、自分たちで決める自由がありました。しかし彼らはその善悪の実を食べることを選んだことであります。これが選択と自由意志との関係なんですね。私たちはその自由意志を持って神様を選ぶことができますように。私たちが信仰の歩みをする上で、御言葉を見ながら疑いが生じる時も、また理解できないことがあるかもしれません。しかし私たちが何を選ぶのかであります。私たちが結婚する時も、その客観的な条件のみで選ぶことではありません。条件が悪くても、私たちが相手のことを愛することを選ぶからこそ結婚するのであります。たとえその道が険しくても、苦しいその狭い道であったとしても、愛することを選び、それを選択することであります。続いて29節の御言葉を見れば、イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。信じないものではなく信じるものになりました。そしてイエス様はトマスに手を伸ばし、脇腹を見せながら、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると話されました。確かめて信じることも幸いなことでありますが、見ないのに信じる人はさらに幸いであると教えられました。 イエス様、私の家には来る必要はありません。私のしもべが死ぬかもしれませんが、イエス様が来る必要もありません。イエス様が御言葉だけを話しがされば、私のしもべは回復されることであります。そのような信仰こそが真実な信仰であること、私たちの人生の選択の場面において何を選ぶのか、否定的なものを選ぶのではなく、積極的に信仰を選ぶことができますように。できないと言わずにできる信仰を持てることができますように。どんなに状況が困難に見えても信仰を選び続けることができますように。また私たちの家庭をも信仰の目で見ることができますように。私たちの子供、また周りの人々を信仰の目で見ることができますように。私たちが働いている職場も同じであります。否定的に見れば徐々にますます悪くなっていきます。しかしたとえ苦しくとも、神様に与えられた場所であることを信じて歩み続ければ、その場所は少しずつ変えられていくのであります。教会の方針も同じであります。できないという人はいつまでもできないということなんですね。しかし信仰の目を持っている人はできないこともできると言えることであります。信仰の目を持って作り上げていくことなんですね。私は皆さんの、私たちの信仰の告白が変えられていきます。私たちの考えが変えられていきますように。私たちの家庭がどんなにつらい状況であったとしても、信仰の目を持って祈り続けていくと、私たちの家庭は変わっていくのであります。最後に30節から31節の御言葉を見ると、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであった。私たちの信仰が信じないものではなく、信じるものへと変えられますように。また私たちの信仰が見たから信じるのではなく、見ないのにも信じる人、そのような幸いな信仰の道を歩み続けることができますように。私たちの人生に日々信仰の勝利が与えられますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日は疑いを持っていたトマスに再び現れたイエス様の話を学ぶことができました。トマスは疑いを持ち、自分の目で確かめなければイエス様を信じることはできないと告白しました。イエス様はそのトマスを憐れんでくださり、彼が望む方法で彼の疑いを解消、また解決してくださいました。神様は私たちの弱さ、過ち、失敗にもかかわらず、また信仰の歩みを続けることができないような状況で、また疑いの中にいる人々にも再び訪れ、信仰を励ましてくださる方であります。また私たちの弱さを咎めたり叱責されたり、また私たちの信仰を判断するものではなく、御言葉と愛、平安と慰めを持って再び立ち上がらせてくださる方であります。主よ、どうかその神様に信頼を置き、 私たちに与えられたその信仰の歩みを続けていくことができますように、恵みを与えてください。またトマスはそのイエス・キリストに出会い、私の神、私の主よと告白することができました。私たちの信仰が私たちのお父さん、お母さん、周りの人々の信仰、私たちの信仰の証が自分自身の証ではなく他の人々の証になることがないように、私たちが日々の歩みを通して神様を信頼し、御言葉を通してその信仰の歩みを続けていくことができますように、その歩みを続けながら、本当に神様は私の神様です、本当に私の主であると、その恵みの証がますます与えられますように、その信仰の証を通して私たちの家庭、また、私たちの周りの人々の歩みに良い影響を与えていくことができますように、また私たちの信仰の歩みを通してイエス・キリストの栄光を証ししていくことができますように、励ましをも与えてください。私たちは常に弱いものであり、また未熟なものであります。それでもなお私たちを支えてくださる、また私たちに優しく語りかけてくださるイエス様の御言葉を信じ、私たちにあなたに与えられたこの一週間の歩みを力強く歩み出していくことができますように、導きを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。